はい、では、まず、シリアルキラー研究室として、第1回目の配信を始めたいと思います。まあ、一番最初はですね、ドイツの、シリアルキラー年表というのを簡単に作ってみましたので、それを、ちょっとざっと紹介しまして、今日の本題であるペーター・キュルテンに入っていきたいと思います。でまあ、ざっと調べたところでは、まず一番古いところでペーター・シュトゥントという人がいます。彼が、いたのは、ドイツがまだ神聖ローマ帝国と呼ばれていた頃で、1564年頃から1589年頃までが、実際に犯行を行った期間と考えられます。ドイツの農民で、狼男とか、魔女術の使用とか、カニバリズムをしているという告発を受けて、まあ、ベートブルクの狼男と呼ばれたりもしています。で続きまして、スザンナ・マルガレータ・ブラントで、彼女はシリアルキラーではなくて、殺人犯になりますね。1771年。8月1日、まあ、彼女は一人の赤ちゃんを出産するんですけども、すぐにその場で殺してしまいまして、遺体を隠すと、その翌日には逃亡します。ただ、それから間もなくフランクフルトに戻ってきまして、そこで逮捕されると。一人しか殺していない殺人犯です。その次がヨハン・クリスティアン・ボイツェック。で彼も、一人しか殺してないんですけども、1821年6月21日、まあ、彼は、彼女のヴォーストと約束をしてたんですけども、彼女はそこに現れず、他の兵士に会いに行ってしまいます。そしてその晩、ボイツェックは短刀で、彼女を刺し殺して、その晩のうちに逮捕されるという殺人犯になります。その次に来るのがペーター・キュルテンですね。で、ペーター・キュルテンの次がフリッツ・ハールマンです。ハノーバーの吸血鬼とも呼ばれてまして、1919年から1924年にかけて、まあ、少なくとも24人を殺害しているということで、ハンニバル・レクチャー博士では、不思議な不思議なお肉屋さんシリーズの、まあ、一番最初、一人目の、確か三人いて、三人のうちの一人目と紹介していたと思います。で、二人目がカール・デンケ。1921年から1924年12月21日までが犯行の期間で、まあ普通、カニバリズムっていうのは、性癖、まあちょっと歪んだ性癖から、生じることが多いんですけども、彼は単に経済的な目的のためだけに人肉を口にしていたと考えられています。で、その次がブルーノ・ルトケ。1928年から1943年までの15年間の間に51人の女性を殺害して、さらに遺体を弛緩したと考えられています。ただ、これは、ハンニバル・レクチャー博士ではなかった情報を見つけましたので、それを資料に加えています。それも、まあ、ちょっと面白いかなと思います。その次がオイゲン・バイトマン。1937年の7月から10月の4ヶ月間に犯行を行ってますね。フランス本国における史上最後の公開処刑でギロチンにかけられたという、まあ、特徴もあるそうです。その次はヴィリー・ヘロルト。で、時代としては第二次大戦、世界大戦末期。一兵卒でありながら将校の身分を詐称して、で、彼ら、多数の惨敗兵を敗残兵か、多数の敗残兵を指揮下に収めて、彼らと共に収容所を支配して、 多数の囚人を虐殺したということで、エムスラントの処刑人とも呼ばれているそうです。彼は敗戦後連合国軍によって逮捕されて、裁判の後に戦争犯罪人として処刑されています。でその次がヨアヒム・クロルですね。1955年から1976年の頃に犯行を行っています。シリアルキラー兼カニバリストで8人を殺した罪で有罪判決が出ているんですけども、その後に、自白としては13人殺しているということになっています。続いてニールス・ホーゲルで、ここから2000年代に入ってきますね。ホーゲルは2000年から2005年の間に犯行を犯してまして、彼は看護師で100人以上の患者連続殺人を認めたシリアルキラーになります。検察の意見としては2000年から5年間で300人ほどの患者がホーゲルによって殺されたと推定しているとのことです。戦後ドイツ最悪で、世界でも最悪のシリアルキラーとして考えられています。で、そこから2001年から2002年に、アルミン・マイベスがいまして、インターネットを介して出会った、自発的な被害者、自分から死にたいと言った人を殺害して食べたことで、国際的に有名になった、元コンピューター修理技術者ですね。ローテンブルクの食人鬼とか肉屋の主人とも呼ばれています。で最後がステファン・レッテルで、彼も元、看護師ですね。で先ほどの、ニールス・ホーゲルと一緒で、こういう看護師とか医者の場合はヘルスケア・シリアル・キラーという、別のジャンルがあるんですけども、そこは混ぜずに、紹介していきたいと思います。でステファン・レッテルも、病院で働きながら2003年の1月から2004年の7月までの間に少なくとも29人の患者の殺人に関与したということになります。はい、では、続いて今日の本題のペーター・キュルテンに入っていきたいと思います。ペーター・キュルテンは1883年の5月26日生まれで、死んだのが1932年の7月2日となってます。ドイツのシリアルキラー。デュッセルドルフの吸血鬼という別名がありまして、強姦、暴行、殺人を行い、1929年1月から11月までのデュッセルドルフの教皇で有名です。名前を英語読みして、ピーター・キュルテン、ピーター・カーテンとも言われるそうです。近代シリアルキラーの原点の一つとして、語られることが多い人です。彼の経歴としましては、1883年5月26日、13人兄弟の3人目としてミュールハイムに生まれました。家庭環境は極貧、非常に貧しく、児童虐待も日常的に行われていたそうです。父親は大酒飲みで、妻に家庭内強姦を強いており、父親は子供たちの前で平気で、妻と性交をしていたと。キュルテンが4歳の時には実の娘と近親相姦を行ったとして、1年3ヶ月の懲役刑を受けています。そのような荒れた環境の中でキュルテンは軽犯罪者として成長していきまして、しばしば家から逃げ出したということです。1892年、9歳の時に、泳いでいる2人の友達を溺死させるという初めての殺人を犯したと、後に彼は語っています。 友達をイカだから突き落として、助けようとしてもう一人の少年が飛び込むと、今度はその子の頭を押さえつけました。しかし結局二人とも流されてしまったとのことでした。1894年に家族と共にデュッセルドルフへ移住すると、窃盗や放火などで、出入国、まあ、刑務所に出たり入ったりを繰り返しました。青年期には彼を雇った野犬捕獲者、まあ、野犬を捕まえる人から犬に対して G をさせる、マスターベーションをさせるっていうことや、犬に対する拷問を教わります。で、彼の暴力的な傾向は、動物虐待から人に対する攻撃へと変遷して増幅されていくことになりました。13歳になると、羊や豚を相手に縦貫することを覚えます。で、腰を振りながら相手をナイフでめった刺しにすると余計に気持ちがいいっていうことも覚えます。そうこうするうちに父親が捕まって生活のために鋳型職人というのに弟子入りします。しかし仕事に全く身が入らずに親方の金を盗んでとんずらすると、こそ泥家業に転向してしまいます。そして16歳の時に初めて逮捕されます。以後17回も逮捕されて、彼は48年の生涯の半分を刑務所の中で過ごすということになりました。1899年に釈放されると、その足で女を押し倒して、仕上げとして首を絞めました。キュルテンは殺したと思っていたのですが、遺体が見つかっていないので、幸いにも息を吹き返したと考えられています。ですので、これはまあ最初の殺人にはならなかったということです。塀の中での退屈な日々っていうのは、キュルテンのサディスティックな妄想を膨らませたようでした。やがて放火も楽しみ始めます。燃え盛る炎を眺めながら、その中で人がもがき苦しむ様を想像して射精したそうです。その度に塀の中に戻されて、また妄想をパンパンに膨らませてシャバに戻るというのの繰り返しで、怪物はどんどん成長を遂げていったということです。成人したキュルテンの最初の殺人は、1913年5月25日。日本でいうと大正2年になるようですね。30歳になった彼が窃盗のために商店に侵入します。で、その商店の2階で眠っていたクリスティーネ・クライン、10歳の少女を強姦して喉をかき切りました。これが、彼の立証された最初の犯罪になります。この犯行後に彼は自分のイニシャル、ペーター・キュルテン、PK と入ったハンカチを現場に落としてしまうんですけども、偶然そのイニシャルが被害者の父親、ペーター・クライン、PK と同じだったため、警察は父親を容疑者とみなして、厳しく追及します。そのおかげでキュルテンは逮捕を免れることになります。犯行後、ほどなく別件の窃盗容疑で逮捕されて、8年間刑務所にいたことから、第一次世界大戦中は彼の犯罪は中断しているということです。で、1921年、38歳で刑務所を出所すると、テューリンゲン州アルテンブルクに移り住んで、ある女性と知り合い、熱烈に恋した末に、結婚へとこぎつけます。で、この相手も訳ありの女性で、裏切った恋人に向けて銃を撃って4年間服役したことがあったということです。で、意外にもキュルテンは妻には暴力を振るいませんでした。家庭では良き夫として振る舞いつつ、一歩外に出ればセックスモンスターとして暗躍していたということになります。 1925年には再びデュッセルドルフに戻ります。就職した地元の鋳型工場では有能で勤勉実直な労働者、熱心な労働組合員として上司や同僚からの評価を固め、近隣でも礼儀正しい物静かな紳士として振る舞っていました。1929年2月8日、キュルテンは8歳の少女ローザ・オリーガーを強姦して刺し殺します。遺体には灯油がかけられていました。その5日後の2月13日の深夜、泥酔してキュルテンに絡んできた45歳の機械工ルドルフ・シェールをこちらも刺し殺します。刺し傷は頭部を含めて20箇所にも及んだと記録に残っています。で、この後も立て続けに2人の女性が襲われるんですけども、殺されることはありませんでした。首を絞めている途中でキュルテンが射精してしまったからだそうです。彼は射精すると気持ちが萎えてそこでやめてしまうという特徴があったようです。不幸なことにこの件が、冤罪を生み出します。彼女たちの証言によってある精神障害者が一連の犯人として逮捕されて精神病院に収容されてしまったんです。警戒したキュルテンはしばし身を潜めます。再び活動し始めるのは半年後になります。で、この半年の間も雪吊りの女、まあ娼婦だと思うんですけども、激しいセックスを行っていたそうです。で、やがてセックスでは満たされなくなって半年後の8月に犯行を再開します。1929年8月11日に20歳のマリア・ハーンが刺し殺されます。彼女の遺体をライン湖畔に埋めたキュルテンは翌日に貼り付けにして晒し物にしようと思いついて遺体を掘り返したんですけども、重すぎて持ち上げることができなかったので仕方なく埋め直したということです。8月21日には別々の場所で3人を刺して、23日には5歳のゲルトルーデ・ハマヒャーと14歳のルイーズ・レンツェンの姉妹を殺害します。翌24日にも、ゲルトルーデ・シュルテという女性を襲撃して強姦します。で、気丈な彼女はあんたと寝るぐらいだったら死んだ方がマシよと食ってかかり、喜んだキュルテンはじゃあ死ねと言って十数回もナイフを振り下ろしたそうです。ただ彼女は奇跡的に一命を取り留めて警察にキュルテンの人相を話すんですけども、人当たりの良い40歳ぐらいの特徴のない男という、まあ内容が不正確だったためかキュルテンの逮捕には至らなかったようです。同年9月にはイーダ・ロイター31歳を強姦してハンマーによって撲殺します。で、10月にはエリザベート・ドリエルという女性を、同じくハンマーで撲殺しています。で、この時点でデュッセルドルフは完全なパニック状態となってまして、キュルテンは食堂で働く妻を毎晩のように迎えに行って、僕が迎えに来るまではここにいなさいと注意しています。で、同じ年の11月7日、5歳のゲルトルーデ・アルベルマンという少女を、絞殺後絞め殺した後に滅多刺しにして殺害しています。で、当時購読していたドイツ共産党の機関紙自由という、まあ、新聞の、編集部に、ゲルトルーデの遺体がある場所と、8月11日に殺害したマリア・ハーンを埋めた場所の地図を送りつけたりもしています。犠牲者と方法が様々あることから、まあ、前半は刺殺が多かったですし、途中はハンマーによる撲殺などと、まあ、様々な方法があったことから、警察は2人以上の犯人がいるのではないかと 仮定していました。また、90万人以上の人々が捜査線上に浮上していたとのことです。1929年11月の殺人というのがキュルテンの最後の犯行となります。ただ、そうは言うものの、1930年の2月から3月にかけても多くの人がハンマーで襲われるという記録は残っているそうです。1930年の5月19日、デュッセルドルフ駅でブルックナー夫人と待ち合わせていたマリア・ブドリーズという二十歳のメイドが一人の男に声をかけられます。こんな夜遅くに若い女が一人じゃ物騒だよ。女性は、はい、でも帰る、でもあるご婦人と待ち合わせしているんです。宿を探してもらおうと思って。それなら俺が探してやろう。男は人通りの多い駅前を抜けて公園へと向かいました。嫌だ、この人いやらしいことしようとしている。そこに親切そうな紳士が通りかかって、君君、このお嬢さんをどこに連れて行くつもりかね。罰が悪くなった男はこそこそと逃げ出しました。助かったわ、と思った女性は、ありがとうございます、と答えました。で、危なかったね。私のアパートがすぐそこにあるんだが、あるのだが、気を沈めるためにお茶でもどうかね。と声をかけて、すっかり信頼していた彼女は素直にこの提案に従いました。で、この紳士こそが、デュッセルドルフの吸血鬼の、ピーター・キュルテンだったということです。紳士の部屋で一服して、宿を探しに出たものの気がついたら、彼女は立ったまま強姦されていました。そして首に手がかけられて、締めようとしますが、紳士は手に入れた力を急に弱めまして、君、私のアパートの場所を覚えているかね？と聞きます。彼女はいいえと答えました。すると紳士は彼女を路面電車の停留所まで連れて行って、そのまま闇へと消えてしまいます。故郷へ帰った少女は、友人に一連の出来事を綴った手紙を送ったのですが、宛名が間違っていたため、配達できずに郵便局でしばらく留め置かれた後、規定に基づいて開封されます。郵便局からの通報を受けた警察は、少女の居場所を突き止めて、彼女にキュルテンの自宅を案内させました。数日後、キュルテンが帰宅します。彼は警察が自宅を訪問したとき、外から見ていました。夫人は怒って問い詰めました。あなた、今度は何をやったの？いいか、お前、冷静になってよく聞け。私がデュッセルドルフの吸血鬼なんだよ。奥さんは驚いて、と答えます。そうなんだ。私が怪物なんだよ。そんな、一体どうして？奥さんは驚きを隠せません。いいか、私の首には賞金がかけられている。結構な額だ。だから私を警察に突き出せば、お前も老後を安泰に暮らせる。いいから突き出すんだ。5月24日、夫人は警察に出頭しました。そして彼女の手引きで怪物は、ついに逮捕されることになりました。で、ここで、資料によって違いがあって、配達不能で、留め置かれたのではなくって、1930年の5月19日に、ブルークマンという夫人が、誤配された手紙を開封します。それは、ブルックナーという女性に宛てた手紙だったのですが、綴りが間違ってて、ブルークマンというところに届いてしまいます。差出人はマリア・ブドリーズという二十歳のメイドで、2日前の忌まわしき出来事の詳細を記述していました。ブルークマン夫人は直ちにこの手紙を警察に届けます。尋問されたマリアはアパートの場所を覚えていました。警察を案内したとき、キュルテンは留守でした。 勤め先から自宅に呼び戻された妻はただ当惑するのみだったということです。日付的に数日の間にキュルテンが逮捕されているようですので、配達不能で留め置かれたのではなくって、誤配の手紙が読まれたと考える方が辻褄が合うように思います。キュルテンは約80件の犯罪を自白しました。9件の殺人と7件の殺人未遂の罪で起訴されます。1931年4月から裁判が行われます。当初彼は無罪を主張したんですが、数週間後に答弁に変化が現れました。結果死刑の判決を受け、1932年7月2日早朝ケルンにてギロチンを用いた死刑が執行されました。彼が死刑執行直前に残した最後の言葉は、私に残された最後の望みは自分の首が切り落とされ血しぶきを吹き出す音をこの耳で聞くことです、という言葉でした。以上になります。